教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回はステマについてお話をしたいと思います。
ステマ
今流行りですね。
そうですよね。
まあ、あのニュースとかでもこの間の食べログの問題があって、
はいはい、
あのステマっていう言葉が、私も最初ツイッターとかのタイムラインでですね、
うん、
普通にステマって流れてるんですよ。
そう
なんか友達とかからステマがどうのこうのとかって、で全然誰も解説してくれないんですよ、そのステマに関して、
はいはい、
カタカナでステマって書いてあるんですよ、
うん、
このステマっていうのは何だろうっていうふうに思って何回か調べた経験あるんですけど、
捨てることかなって思って
同じこと思って、
はい、同じこと思いました。
捨てることかなと思って、
はい、大抵の方がね、だって知らない単語でしたよね。
本当に直近まで知らなかったですよ、
うん、ステマって正式名称
がステルスマーケティングですね。
ステルスマーケティング、ステルスって何ですか、ね、
はい、感づかれないように、こうあれですよ、レーダーに引っかからない UFO みたいな形 の、 あの飛行船みたいなやつですよ。
ステルス、
ステルス、
はい、
その薄くなってて
偵察機
みたいな、
そうですね、
そうそうそう、
はい、映画がありましたね。そうだそうだ、
そのステルス、あ、ステルスって映画ありましたね。
ありましたね、
うん、そのステルスマーケティングって呼ばれるのが、はい、ステマと呼ばれるものの 略、まあ、略称でして、で結局のところ何かっていうと、
はい、
いや、まあ早い話が報道とか、そのまあ一般的に言うその評価とかのやらせですね、
はい、
まあ、言い方はステルスマーケティングっていう風になってますけど、あの消費者にバレないように、
はい、
情報を書き換えるというようなものが一般的に言うステルスマーケティングって呼ばれる問題、
コントロールされてしまっ
ているっていうか、隠れて、しかも
か、ね、
はい、っていうのを、それをマーケティングというふうに呼んでいるだけの話ですね、
はいはい、
で、まあ、すごく大きな報道になったのが食べログ
なりましたね。
食べログ叩かれましたよね。食べログが悪いのか、食べログをにステマをやってお金を稼いでた広告代理店が悪いのか、
でも、うん、私も食べログ情報結構信じてたからな、
うん、まあ全店舗じゃないですし、あれも別に食べログが主導してやってたわけでもなくて、
はい、
広告代理店さんがお金くれるんだったら僕たちのアカウントで点数高くしますよっていうことを実際にお金をもらってやっていたっていうことが、まあ非常に問題になっていて、食べログの信憑性がまあ基本なくなったんだろうと。
そうですよね、うん、もう今やだから信用が落ちてしまってっていう、
まあ落ちてますよね、まあ、信じられないですよね。
せっかくでも本当にコツコツコツコツ口コミで、
うん、
口コミだったから意味があった、
うん、
ね、サイトだったのに、
まあ、それは全件じゃないにしてもね、一件でもやってるって知っちゃうと ね、
そうですね、
それだったらグルナビにお金払って私広告出してますって言ってくれた方が、
そうですね、公正な感じがしますよね、うんうん、
公正な感じはしますよね、消費者を騙すっていう意味で言うと、
はい、
そのちょっと全てのサイトの信用性がまあ失われてるのかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、他にもそういうのでコントロールされてしまってるのがあるんじゃないかって、
まあ、あるんでしょうね、実際には、うん、だから食べログ側も追求してるみたいですけど、実際にはどこまでなんか分かんない、
はい、
例えば私が知り合いが居酒屋例えばやってるとして、その人のためにお金はまあもらわないにしても、まあ、
はい、
例えば一回ただ、
うん、
お前久保飲み代今日いいよと、
はい、
なんでですか、食べログにその代わりさ今書いてよと iPhone から、
って
言われたら、じゃあそれってステマですよね。
ああ、そうか、でも、
うん、いや僕は例えば3点かもしれないけども、その、まあ、ただにしてくれるんだったらマスターじゃあ5点ってしときますよって言ってんのって、
はい、
まあ、ある意味ステマですよね。
あ、皆さんは知り得ない、
うん、けど、
けど、
うん、
いいこと書いて、
うん、
そうですね、
うん、だからやっぱそ難しいんですよね、切り口というか、じゃあどこまでが良くて、
はい、
どこまでがダメなのかとか、
はい、
っていう問題がやっぱ非常に難しいですよね。
ステルスマーケティングっていうのはものすごい悪いことだけに使われること
なんですか？難しいんじゃないですか。僕はすごく思うのは、
はい、
あの消費者から見てどうだっていう視点が一番大事だと思うんですよ、そんなお金を受け取ってるとか知らずに、そんな申請が入ってるとか知らずに、で食べログを 評価を見て、
はい、
でその食べログを信用して行ったと、
うん、
でそこでお金を払ったと、はい、でそこで満足確かにしたと、5000円払ったので5000円も満足したと、
はい、
でも騙された感ってあるじゃないですか、
はい、
そこが問題なんだと思うんですよ ね、
あそうですね、
うん、例えばこのポッドキャストの中でも例えばDVD だとか本とかいろいろ紹介をすることってたまにあるんですけど、うん、でもそれって例えばこの聞いてる人たちが、
はい、
ね、普通お金もらってないと思ってるから、はい、例えば久保さんが言うんだったら聞いてみようかとか買ってみようかっていうものが、
はい、
いや実は今この放送で、
はい、
いや実は僕お金もらってましてと、
はい、
いうふうに言ったら皆さんがっくりくると思うんです
よ、ね、その瞬間もその情報に対してのね、うん、
信用度ってなくなるじゃないですか。
そうですね、その奥には、お金があったってなっちゃう
ね、とかね、なってくるとマイケルサンデルから莫大なお金もらったってなったら、はい、あんだけおすりが分かったよみたいな、でなるじゃないですか誰でも、
はいはい、
だからそこの信頼性だと思うんですよね。
そうですね、
うん、あとはまあその食べログに引き続き、アメブロが、
はい、
まあ、これは結構もう前から言われてたんですけど、まあ、アメブロもですね、
はい、
花王から、
うん、
60万円から100万円ほどのお金をもらっていて、
はい、
有名人芸能人に、うん、アメブロの中で記事を書いてもらっていたという事件も、
はい、
まあ、その事実も発覚をしていて、うん、
はい、
まあ、これも確実に芸能人に書かせたということで言うと、
はい、
ステマなのかなと、
うん、
まあ、つまり芸能人は花王からお金をもらってますとか、
はい、
サイバーエージェントからお金をもらってますということを一切言ってませんから、
それがもう広告費をもらってますってね、
まだ言ってくれればいいですよ
ってなってればこっちも CM として見ますけれどもね、う
ん、それがなんとかね、芸能人のなんとかさんが愛用だとか、うん、いつも使ってこうなりましたみたいなんて、それは、私は騙してると思うんですよ。
そうですね、
その方がたまたまずっと使い続けてるんだったら私分かります、うん、ただそうじゃない限りはやっぱり、
はい、
消費者というか、そのお客さんを騙してるっていう行為には、私の中では違いないと思うんですよね。
なかなかね、グレーゾーンが多いだけに難しい問題ではあると思うんですけど、
ね、私別にこの食べログが起こったからとか、
はい、
起こる前からっていう以前から、
はい、
でも気づいてた人は気づいてたはずなんですよ、このステマには。ステマの存在って昔からあったんで、でもそんなこと言ったらテレビってステマじゃないですか。
まあそうでもあれ広告 CM です。
もちろんその CM ですって載せてる CM はもうバッチリお金もらって、バッチリむちゃくちゃこの広告代理店とかがガッチリ作ってやってるのでまだいいんですけど、それ以外のものって多分いっぱいあると思いますよ、まあ、
確かに芸能人の方が、
うん、出てきたりとかして、
強くおすすめする場合には
もしかしたら、ね、
店とかね、
そういう店とか、あとは使っているもの、着ている服、そういったものを言うとか言わないとかっていうものに関しては、
はい、
それをわざわざなんかね報道するっていうのは僕の中では結構、あれって思う部分も、
あ、まあ確かにそうです。ファッションリーダーのね、
よくあるじゃないですか、そういうの、
はい、モデルさんとかが使ってるっていう、
とかね、
商品が爆発的に売れたりとかありますよね。
それは本当だったらいいんですけど、まあやらせっていうところで言うと、
はい、
やっぱりかなりまあ問題だと思いますよね、まあ、裏切られた感がある。
そうですね、
まあでも私はだから基本的に言う、
はい、
報道は信じないですよ
そうですか、
うん、私は本当に信じないですもん。まあ、元から知って、はい、まあ、知ってるというか、このステマという言葉はないにしても、まあ、大体こんなもんだろうなっていう風な思いは結構元からあるので、
はい、
諦めてる部分はあるので。
何を信じて？
友達を信じてます。
あ、だからこそ、私もだから口コミを信じていたんです。
でも友達じゃないですもん、
ね、いや友達じゃないですけどそういうね、一般の方が足しげく通って、で書いた情報かなと思って。
そう、いや本当はそうなんですよ、
はい、
全然知らない人たちが、
はい、
例えばここに行ったら旅館が良かったよ、ここに行ったら美味しい食べ物が食べれたよ、ここに行ったら髪の毛をきれいに切ってくれたよっていうものが本来的な口コミだとは思いますし、僕もそれは全く信じてないかって言ったらもちろん信じてます、
はい、
ゴルフ場を選ぶのにやっぱり第三者の、
うん、
やっぱりその意見だったりとか評価っていうのは見てますし、
ただ
それだけでは結構昔から危険だなっていう、まあ別に騙されたかないですけど、その騙されたと思いたくないんだったら、私は例えば本を買う時とか、私はある一定の人物が本を勧めた時って 100% 買ってるんですよ。
あ、知り合いの個人
の方が、知り合いとか、うん、とかがブログに載せたりとか、その人が言っているとか、その人がツイッターで書いてる本とか、うん、100% 買ってる人っているんですよね、でもそれは信頼関係じゃないですか、うん、それは あのこの人が言うぐらいだったら面白いだろうって、もちろん外れだってありますよ、うん、その人にとって面白いかもしれない、僕にとって面白くないこともありますけど、
はい、
でもそれは私の中で信用できるレベルの話なので、
はい、
それは全然あのやってますけど、それが僕の中で言う口コミ、はい、
あ、なるほど。でもそうですね、うん、あのサイトとかで旅行に行く前情報を調べるっていうよりも、
はい、
Facebook で呼びかけて聞いた方が、
そうそう、
ピンポイントで、そう、あの有益な情報が来たりとか、絶対本当な情報
だと思います。うん、だからそれは、まあ、どこまで信じるか、騙されたくないんだったらっていうか、がっかり感味わいたくないんだったら、あまり信用しない方がいいっていうのは、私はもう結構前から思ってますね。
情報の受け手もこう選んでいかないと難しい時代になって、
そうだから、あの余計言うと、はい、今みたいに Facebook だったりとか、
はい、
いうのがより有益な情報源にはなるんだろうなっていうことは言えますよね。
うん、そうですね。
だからやっぱ報道って、例えば新聞にしろ、まあ、ツイッターの誰か知らない人にしろ、うん、まあ、テレビにしろ、うん、その全然知らない有名人のブログにしろ、
はい、
私はどちらかというとバイアスっていうか色眼鏡がかかってるというふうに絶対思ってるので、
はい、
それよりも、まあ、直接どこまで知ってるかどうかは別にして、うん、信用できる人間が言っていることをひたすら信用する方が、
はい、
意見には惑わされづらいですし、
うん、 そうです
ね、そっちの方がより賢い生き方なのかなっていう意味で言うと、うん、ソーシャルメディアという中でも Facebook の有効性っていうのはあるのかなっていうふうには私は思いますけどね。
そうですね、
うん、全然知らない人が適当にこれって言ってるのはもう信用できない世界、うん、
でもね、
だって食べログですごかったですよ、テレビ取材。
いや、そうですよ、 あれは衝撃でしたもん。
なんか築地の寿司屋で、うん、なんか目の前の寿司屋かなんか取材行ってて、あの流行っているなんかステマをやった目の前の寿司屋がなんか取材行ってて、その寿司屋さんが、うん、あの店全然流行ってなかったのにいきなり流行りだしたんですよ半年前からって言って、うん、
だからそれだけ、うん、大きなマーケットになっていた、
なってるんですよね、信用性もあるし、
う
ん、
で口コミを信じてみんなが点数の高いところに行くこう行動が
実際にあったんでしょうね。
そうですね、うん、ありえたっていうこと
で、そんな評価上げるぐらいで5万円、うん、10万円ぐらい安いぐらいの、
うん、
多分効果が実際にあったにもかかわらず、まあその食べログだけじゃないですけどね、全てのその媒体と呼ばれるもの自体がすごくこう信用性が失っている のかなというふうに思いますけどね、
はい、
私は元から信用しないのでいいにしても、まあ、皆さんがっかりしたくないのであれば、
はい、
あのね、疑ってかかるとは思わないです、
はい、
ただ私ここでは言わないですけど、
はい、
ものすごい皆さんが信用している人間でも実はステマやってる人っていっぱいいますんで、うん、いやめっちゃもうここで実名ぶっちゃけたいぐらいいますよ。やっぱり媒体持ってる人ってやっぱり何らかのバイアスというかお金もらってますんで、それはビジネスだからそうだよねって割り切りなのか、もしくはそれだったらお金もらってるって言えよっていう裏、あの読者とかその消費者とか裏切んなよっていうのも一つの意見だと思いますけど、まあ私はそれを商売にしてる人は悪いとも思わないので、
うん、
ただまあこのポッドキャストは誰からもお金もらって
ますそれだけは間違いなく言えますね。
それは本当は欲しいぐらいです、はい、もらえるんだったら欲しいですけど、
今までこんなに言ったんだから
っていうね、はい、これから紹介するものも、はい、今まで紹介してきたものも、
はい、
実際には何のお金ももらってなくて、
はい、クリーンな久保幸也さんが感じたものを、
はい、あ、そうですそうです、はい、純粋に私が感じたものを紹介させていただいているという形になりますんで、
はい、
はい、でまあステマに気をつけましょうっていうことと、やっぱり、はい、自分の近い人、信用できる人だけし本当にそれをきっかけに購買をすればいいっていう単純なことだと思いますんで、うん、
はい
はい、あまりその消費者をがっかりさせるようなことをやるとやっぱり社会的信用がなくなりますんで、
う
ん、
そうですね、
ビジネス的には損かと思います。
はい、わかりました。久保幸也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
3月10日土曜日、渋谷にてビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーを開催します。会計を学びたいと一念発起してみたものの、その奥深さに仕事に活用するどころか頭にも何も残っていないとおっしゃる方も少なくありません。会計とは本来なぜではなく、だから何なのに答える必要があるのに、実際にそこまでたどり着くことができないのです。今回のセミナーでは久保さんと公認会計士の畑美佐子さんが講師を務め、会計って本当は何のためにあるのという皆さんの素朴な疑問を解決し、会社の未来を決める会計を身につけるために必要な知識 します。ビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーは3月10日土曜日14時より渋谷にて開催いたします。詳しくはインスパイアーコンサルティングのホームページをご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。